はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティは私 DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
まだ自分自身は見れてないんですけれども、滋賀芝良太郎さん原作でね、はい、岡田くんと役所広司さんで関ヶ原というね、
新しい
映画がね、はいはい、その完成イベントみたいなんで、私がラジオでいつも一緒になっている木村美恵、みーたんこと木村美恵がイベントの MC で行ってまして、で岡田くんとかでね、
会えたんですか、
やってたんですけどもね。でまあ、関ヶ原自体っていうのが結構話題の映画でしたので、全国ネットのワイドショーとかっていうのでもそのイベントのやつとかは取り上げられたりなんですけど、みーたんの顔は映ってなかったですけども、岡田くんのコメントの間に笑い声が入ってて、聞き慣れた笑い声やなっていうのはあって、笑い声で全国出たね
っていう、特徴的ですもんね、やっぱり
特徴的やからね、そういうのはありました。
岡田くんかっこよかったんでしょうね。
まあやろね、
時代劇ではもう相当な存在感を、
そうですね、
NHK 大河の黒田官兵衛ですか、
官兵衛出てたし、SP とかもイメージあります、あの、武闘派みたいな、
本人自身も歴史好きなんでね。
あ、そうなんですか。
あんな濃い日本人いたんかって若干ツッコミは言えるんですけど、
濃い
顔が日本人的じゃないというか、いてるんやとは思うんですけど、あんなに濃い日本人いるかな。
日常的にも格闘技をされてるんですって ね、
ね、すごいストイックな感じなんですね。
そうなんや。
そうなんです。
ものすごい真面目な方らしいです。
ヒラパー兄さん、
ヒラパー兄さんとはイメージ違う感じですよね。
真面目人間みたいな感じでしたね。しかもそれに自分が気づいてないっていう、なんかこの前そっくりやったかな、なんかそういうのやってて、私母親が見てて、あの人あほんまに真面目な人なんやねって言ってありました。
ほらあの人は V6 ですか、
V6、V6 ですけど、そっちのイメージの方が薄れてきました。
イメージがどんどんなくなってきたもんね。
V6 として活動なんかないでしょ。
V6 のイメージがもはやないという、
この前歌ってて逆に違和感を感じました。そうか、このグループで確かにそうやったな。
てか V6 ってグループまだやってはるんだ。
まだやってました。最近アルバム出したんですかね。なんかちょっと結構歌ってはる機会があって、あ、みんな結構そうか、年は、ね、若い時に歌ってるイメージはすごいあって、岡田くんはあの時より今のがかっこいいかなって私個人的には思うんですけれど、
本来 V6 の中でも岡田くんでそんなドンと前に出てくる人ではなかった。
かっこよかったですけど、
そんな位置づけではなかったと思う。
売る位置づけでもなかったのかもしれない。
まあ、でもイケメンという評価はあっぱ、ありましたけどもね。
岡田の方がもっとかっこいいと私個人的には思います。
他は
あの
森田剛、
ちょっとチャラいイメージ、
まあ、あの危ないやつね。
あって、あと意外に実力派の人、名前が出てこないのがいいと思って、
命
はすごいイメージいいですよね、朝とかね。命は漢方生命、
そこそこそれなりに何かしらを活躍されてるよう
です
よね。
ミュージカルの方とかで、あのすごいなんだろう、ボーカルとかもすごいいいっていう方は、リーダーかな、あのリーダーの人、名前出てこなくて怒られるけど、
わかる、あの人ね、
あの人です、あの、歌もダンスももう本当に一流らしいです、そっちの世界では、っていう
名前わからない、
申し訳ない、
あの食レポの人でもない人でしょ、
でもね、あのシュッとした感じ、
長野くんではない人でしょ、
ではないです。
もう曲入れてる間にウィキペディアでじゃあ調べてもらって、もう気になってもやもやするはい、曲ビーズガールさんのスピリッツ。 さあ曲の間に V6 のリーダーの名前が判明しまして
、はい、坂本くんでした。
素晴らしいらしいね、うん、ジャーニーズの中では
すごい、あのジャーニーズの中でその尊敬する先輩はって言ったら絶対ランクン上位に入ってくるっていう。
何それは、うん、審議体。
あ、そうですね、歌もダンスもなんかミュージカル系のところの力がすごいって、うん、なんかこの前そう思ってテレビで歌ってるの聞いたらかっこいいなって思いました。なんか整った感じ、先生みたい先生みたいって変ですけど、うん、そういう感じやなと思って。
ジャニーズか、
コベリンが言えた間違いないね
そら音楽的な視点から見ても
まあ、あのソロちょっとしかなかったから絶対とは言えないですけど、でも上手いなって思いました、うん、なんか
やっぱりこう あれなんですか、コベリンとかテレビで歌を歌っている人たちの歌を聞いて、うん、あ、この人は上手に歌ってる風だなとか、
はいはい、
この人は本当に上手だなとか、
ま、
そういうのやっぱ分かるもの。
マイクやと難しいとこですけど、でもやっぱりそう響き方っていうのはすごい感じますね、うん、あの後に残るこの響きがあるかっていう感じのはすごい。
だからといって、うんうん、上手な人が売れるとか
そうではないです。あの うますぎたらっていう言い方あれですけど、うんうん、結局個性がないと売れないんやろなって、うんうん、だって多分ポピュラーの人売れてる人で、うん、そのクラシック的に考えて正規の歌い方してる人なんかほぼいない、
まあ、確かにそうやねクラシック的な正規な歌い方をすると売れない、
ね、売れないと思います、うん、あのでむしろそういうとそっちではそれじゃダメよって言われて、うん、普通に歌ったらそっちで売れるとかっていうのもよくあるし、うん、その人しかできない歌い方で続くっていう方がすごいんやと思うんですけど、うんうん
よくあるじゃないですか、うん、あの最近あのカラオケの採点システム ね、
あれはまたすごい、うん、あの、うん、あれとも、うん、あれはやっぱりあれで上手くても売れるかどうかっていうのはまた別やとは思いますけど、う
ん
う
ん、だって音階がちゃんと取れてるかどうかっていうのですごい点数があって、うんうん、
点数上がりますね、うんうん、いやでもあれはだから本人が歌っても出えへんっていうのも分かるし、うんうん、切れすぎたら残らないんですよね、うん、あの上手いなっていうのは分かるんですけど、うん、癖がなさすぎたら、うんうん、多分、うん、バックミュージックとしてはものすごくずっと流れてても、うん、多分いいんやと思うんですけど、ね、うん、CD 買うってなると、うん、そんな欲しいってなるのかっていう、ね、すごい難しい世界やなって
難しい世界や、ね、
思いますね、
ね、
うん、だってサザンなんて
そらそうや、ね、
あの声どうなんていう話からじゃないですか、うん、でもあの人が歌ったら
それあの人がクラシックの専門の環境に行ってい
やいやってなる
歌ったらアウトだ
もんね。でも上手いですよね、やっぱり声量もありはるし、そういう風に歌いたいっていうのもちゃあるし、
そんなんやな、
いやすごい、まあ、いいなってほんまに思いますね。
僕もなんかこう演奏して歌える人になりたかったな。
高田さんさ、カラオケの精密採点やったらどれぐらい何点ぐらい出んの？
いや僕ね、うん、そんな点数出ないです。
本当ですか？
80点とか見たことないような気します。
70点台
ちゃうかな、
またご謙遜
っていうかね、あんまりねその採点出るやつやったことがない。
感じ悪いもんな、
あ、あれ感じ悪いね、
めっちゃ後々難しい
ですよね。もそんな A 点出ない。私がね、自分が自分で歌って A 点出えへんのは受け止めてるから、じゃあね、それは全然いいんですよ、うん、じゃなくてね、みんなで言ってるじゃないですか、みんなの俺の気の使いの
反応でしょ。
あれがもう
福森社長、
あれがもう
あれナイスショットみたいなやつでしょ
あれが
ね、相性みたいな感じのカラオケの世界。
あれがもう、
いや、いや点数出さんでいいやんと思いますけどね、そういうところやったら、うん、
だからね、接待バージョンとかね、あえてあからさまに作ってくれたらええねん、
うん、明暗。
いや本当ね、
もう今答え出た。もう来年京都省ちゃ
う。そういうあれを作ってもらったら
答え出た今。
あ、うん、でも面白そうですね、うん、どういう判定をどうつくのかやけど。
ちなコベリンは何点ぐらい出るの、うんうん、得意な歌
まずあんまりカラオケ行かないんですけど、
知ってる、うん、
でも8時は絶対乗るかなっていう気はします。
もうやめなさい、2人してご謙遜。80なんて行くに決まってるでしょ。そんなもん80は行くに決まってるでしょ。
曲にもよると思います。多分
そら、うん、いや、まあ、そらそうやね、
あのそらそうや、ね、出やすい曲もあるし、
だから出やすい曲で何点ぐらい出しはるのかな、
でも私そんな高くならないですよ。100点とか絶対出ないし、90高かった95ぐらい。
95なんか出たらもうから
やばい。酒井やつで、酒井ほんまに
テレビで
歌えるっけ。テレビの人99点とかじゃないですか。
それは全国大会な。例えばな、じゃあよくな、そうやね、うちらのいいラジオで言ったらね、滋賀県の草津にね、アクトってパチンコ屋があるわけよ。こういう夏のイベントにね、リスナーが飛び入りでカラオケ大会やるわけですわ。これもね、あちこちでこうやっぱり予選実はやってんの。だけどさ、90点台って出たらうまいんですわ、
はいはい、あ、そうですね、91、2点、うんうんうん、
ね、普通は、はい、95なんて、
あ、5はでもほんまに出た時ですよ。
で出た時でも95なんていないんですよ。いないんですよ。私ね、過去最高83でぐらいですよ。ちなみに、ちなみに
あの80後半は結構出ます。あの
80後半は歌うまい女の子はみんな出るんですよ、はい、結構出ます。だけど、ね、90点台出たら極端に出ないですよ。95点なんてもうやばいで、そんなもう、
い
やもうそんな以外もう フリーザーでしょ。そんな
もん90点に乗る曲はあると思います。あの90 点に乗るやつは多分。
それってやっぱり昔の曲、
何がすごい
童謡とか。
でも最近ほんまに行ってないんですよ。行ってなくて、多分声質が似てる人とか、
あ、そういう選択の仕方や。
逆に出やすい。
そんなあまりカラオケに行ったことのないコビのために今日は特別にカラオケの採点機会を用意しました。
いいです無理です、やめときます。
そんな予算ないわ。
ない
そんな予算。
ちょっと研究しておきます。何出るとんか、ちょっと覚えてない。
明日会社行ったらカラオケの機会を置
い
てる
かも。いやいいです、ちょっと練習してから。
例えばどんな人に声質が似てるんですか、歌うと。
いや、でも、うん、あの寄せるか、
ああ寄せられるタイプの声
質って、あのクラシックの方で歌ったら全然違う声なんですよ。あのまず太さが違ってくるから、そんな可愛い声にならないので、
うん、意図してこっち の,
あの細い方に寄せていくのやったら、
誰に寄せられるの。
誰に寄せる
の。でもそういうことやってる人ってモノマネとかなんか上手になっちゃう、
ね、でも私そんな技術はないですね。誰出てこんくなった、時をかける少女じゃない、あれ歌ってる、
時をかける少女って原田知世ちゃん、
原田知世じゃない、あ、違う、あっちの機関銃の方か、
薬師丸
さんの方がやりやすいかもしれない。あの人綺麗に歌うじゃないですか、どっちかって言ったら。
あ、
多分クラシックに近いんですよ、歌のお姉さんみたいな。でもその曲じゃなかったと思います。
あの曲じゃなくて、カゴの中、
あの人が何かのカバーをしてる曲を歌ったんです
。さよならは別れの言葉じゃなくて再び悪魔の。
でもそれは点数が出たかは別ですけど、寄せやすいのは寄せやすいかなって。綺麗に歌いはるから。
あ、でもあの人の歌は綺麗に
すごい綺麗ですね、うん、だからクラシックの方から聞いたらそんなに無理がないというか、うん、その路線で行けるっていう感じはありますけど、
そっちの世界に本格的に進もうと思わなかった。
いやそんな。クラシックの方ですか、うん、いやまあ慣れたら先生かなっては思ってたんですけど、
そこで生きていくとってなかなか難しい。
やっぱりお金は難しいですね、一部の、まあ、芸能界に近くなるので、うん、で留学とかしっかりしなあかんし、そこまでするかっていうのとか、大学選択の時点で、うん、そう音大に行くかっていうとこも一個あるので、それってリスキーじゃないですか。
そりゃそうやね、うん、かなりリスキー、ね、
そうですね、うん、でだから東京芸大とか京都芸大とかってその一流のとこ行ったとしても、あとどうするかっていう話が出てくるので、
それでまあ後のこと心配しないご家庭の方たちが多いですよね。
そうですね、多分だからお金がすでにあるとか、うん、もう行っていいよっていう、そういう芸能界に近いかなとは思います。
な
るほどな。だからそれで絶対あとこうコネクションがあって稼げるよって思ってる人は行くかもしれないですけど、うん、
なるほどね、
やっぱり一部の人しか残らないので、うん、
とても魅力的なんですけどね。
うんうん、あとはなんか気質やと思います。私そんなにあの自分で勝手に歌う分には 好きなんですけど、人前で歌ったるみたいな気性ではないので、やっぱそこは大学の時も感じましたね。
いやでもなんかそういうね、あの人前でね、歌ってね、あのそれをこう熱狂的に聞いてくれる人がいるっていう、あの対象になりたいなって、子供とかだったら誰もが思いそうですよ、うん、
小さい時はね思うかもしれないですね。やっぱアイドルとかやっぱその過程で憧れるっていうとこだと思うんで、うん、いやでもあれで残れるのはほんまに一部の人やなって、
そうな
ん
よね、
うん、思います。でそこにその実力とはその反する部分が入ってくるじゃないですか、まあ、それも実力なんですけど、
冷静に考えて
難しいですけどね、いろんな要素があるから、
まあ、その聞いてほしいっていうタイプじゃない自分がおったってことを発見したって話ですよ、うん、一方ね聞かせる歌のレベルじゃないのに聞いてほしがるタイプの人ってのがおっていう、そのいっちゃん強烈なやつがね、埼玉政財界チャリティー歌謡祭っていうね、すんごい痛い番組が最近あるんですよ。埼玉政財界チャリティーで検索してみたら出てきますけど、これね、あのね要するになんか募金を寄付金を入れたらね、はいはいはい、歌えるんですよ。でそれがね有局の埼玉の有局でテレビ中継でやって、はい、毎年の恒例行事なんですけど、うんうん、なんか痛い中小企業の社長とか、うん、なんかその山積みたいなところが出てきて、はい、で社畜、うん、と呼ばれるその会社の人らがみんな陣取ってね、はい、ホールの中でね、はいはいはい、みんな応援団みたいな感じで、たまに客席の方も映し出されるんやけど、はい、このすごいしらーっとしてやる気なさそうにペンライト振ってるとか、怖い番組やなそれ、ものすごい痛い埼玉政財界、チャリティー歌謡祭っていうのを検索してもらったら分かるんですけど、でももうすんごい長い間恒例行事で続いてて、
やりたい人がいるんですね、カラオケですよね。
もうここまで電波使ってよいしょのやつやってええのっていうぐらい司会者が出てきてね、もうもはや今となりましては埼玉県においては紅白歌合戦に勝るとも劣らないみたいな司会をやるんですよ。もう痛々しいって、まことしやかにそれ言うんやみたいな、
うん、でもまあそういう企画と考えたら素晴らしい、
いやすごいな埼玉、
まあ、そういう、ね、出演者もその向上心たるやろ、ね、
そうですね、う
ん、ほんでなんか惜しげもなく寄付金箱に1万円札ポーンと入れるシーンもハットで映し出す、やらしいわこのテレビこのテレビやらしいわっていう、
でもそれが目的やったら正しいですね、う
ん、結構 YouTube とかでもアップしてるんでね、ぜひちょっと休みの時に見てくださいね。はい時間になりましたよ、また来週
ありがとうございます。